聖書を読みいたします。聖書は新約聖書376ページ、テサロニケの信徒への手紙の13章の6節から8節までです。テサロニケの信徒への手紙の13章の6節以下、376ページです。お読みいたします。テサロニケの信徒への手紙の13章の6節から。ところでテモテがそちらから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれました。またあなた方がいつも好意を持って私たちを覚えていてくださることを、さらに私たちがあなた方にぜひ会いたいと望んでいるように、あなた方も私たちにしきりに会いたがっていることを知らせてくださいました。それで兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながらも、あなた方の信仰によって励まされました。あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きていると言えるからです。以上です。去年ステイホームになりましてですね、公園とかいろいろなところとかにですね、もうみんな呼ばれなくなってっていうか、はい、もう移動制限がかかりましたので、教会にいることが多くなりまして、なかなかですね、教会にいるって何しようかなと思ってですね、去年からですね、じゃあ何したかっていうとですね、メダカを飼い始めましてですね、保育所にメダカがたくさんいたのでですね、教会もそこに来た時にあったんですけど、じゃあちょっとメダカ飼ってみようかなと思って、なかなか面白いですね。はい、1年間ですね、死なないようにですね、水を変えてあげたりですね、いろんな、巻き貝みたいのを入れてですね、自分たちで掃除をしてもらったりです、とにかくなんかいろいろ楽しい。で、今年になってからですね、ビオトープをですね、ある方がですね、くださいまして、今それをですね、一生懸命育てているところです。で、今年ですね、大体3月の終わり、4月ぐらいから卵を産み始めてですね、毎日毎日10個からですね、20個産むんですよね。で、それをですね、ちゃんと丁寧にですね、より分けて、そして、保育器みたいなのを作ってですね、返してるんですが、いや、見ると面白いですね。透明な卵の中に何がまず出てくるかというと、芽が出てくるんですよね。黒い点がトントンと出てきたら、あ、これは帰ると思って、で、帰ったら、張り子のようにですね、張り子って、とにかく小さいですね。それをすくって今度大きいですね、何ですかね、もう一つの飼育器に入れてですね、育てているんですね。自分で何やってるのかなと思いながらですね、でも楽しいです。で、いつも思うんですけど、その卵っていうのをですね、産み落としはしないんですよね。できるだけですね、自分のお腹の中にもうこうずっと持ってて泳いでて、大体多分朝産むんだと思うんですけど、大体昼過ぎに、元かですね、そういうのにですね、植え付けていくんですよね。で、必ずですね、糸みたいなのがですね、ついてて、で、多分その元かそういうところをこう泳ぎ回りながら、その糸で産みつけていくんでしょうね。ですから下にですね、産み落とすってことはないんですね。必ず元かそういうものに産みつけていくんですね。で、やっぱりつながってんだろうなと思ってですね、もう本当細い糸なんですけど、そのつながりっていうのがですね、次の命をですね、やっぱり育んでいくんだなと思いながらですね、いつもそんなことを考えながら、今日もですね、また20個ぐらい卵を取っておいに入れようかなと思って、いや、あまりにも飼えるもんですから、もう大体100匹以上ぐらいになってて、どうするこれって言って調べたら、大体その中で、本当に大人になっていくのはわずかだって。そうなんですよ、これが自然のものかなと思います。そんなことをですね、毎日考えながらですね、聖書もですね、見ております。やっぱり今日もですね、あなた方が主にしっかりと結ばれているならという言葉がありまして、この結ばれるとかつながるっていうのはどういうことかなということを考えています。テサロニケの信徒の手紙っていうのは、パウロによって書かれた一番古い手紙、最初の手紙です。この手紙は福音書が編集される前に書かれた手紙ですから、最古のですね、新約聖書の中では一番ですね、最初に書かれたものと言っても過言でないかもしれません。 その書き出しにはですね、私たちはですね、感謝するっていう言葉から実はこの手紙は始まっています。まあ、テサロニケの人々の模範的な信仰生活を見て生き方に感謝しているというものだというふうに思われますが、そのテサロニケの信徒たちがですね、獲得したものは何だったか、信仰生活の基本は何で、何が模範的だったかっていうと、今日パウロが言っているように主に結ばれていることということだというふうに思います。まあ、テサロニケの信徒に向けて、あなた方が主にしっかりと結ばれている、今私たちは生きていると言えるのですっていう、まあ、この言葉がですね、今日も主にしっかりと結ばれているってことが私たちを生かしていくってことなのでしょう。まあ、このコロナ禍の時代の中にあってですね、教会はこの結びっていうのをですね、断たれたと言っても過言でないと思います。三密を避けて、不要不急のでですね、外出を避けて、近寄るな、触るなですね、集まるな、一緒に食事するなですね、教会は閉鎖ですね、礼拝も集まらない、賛美歌も歌わない、これ全部なんかつながりをほとんど断たれていくというかですね、教会はそれによってですね、多分立っていたんだと思いますけども、主に結ばれてですね、それを全てですね、ダメっていうですね、ことを言われたのです。でもそれでもですね、私たちはじゃあそれで終わりかっていうとそうではなくして、どうやったら結ばれるかっていうことで、みんないろんなことを考えてこの1年間過ごしてきたんだろうなと思います。まあ、そのですね、結びの中で本当にですね、基本的なことが喜ばれてるんだと思います。例えば電話をかけるであるとか、例えばですね、 LINE とかメールじゃなくてですね、はがきがですね来るとかですね、例えば祈りのカードをですね、みんなでですね、教会にですね送って、それが教会堂に貼ってあるとかですね、多分何とかしてみんながつながって結び合わせていこうということを考えてんだなというふうに思います。まあ、本当に今思いますとですね、被災地でですね、何だったんだろうと思うことが一つありましてですね、まあ、被災者の方々とですね、ご飯を食べてた時なんですけどですね、ニュースがですね、流れてきたんですね。で、そのニュースは何だったかっていうと、震災後福島県の水族館からですね、千葉にですね疎開してたアザラシが子供を産んで、福島に帰ってきました。それだけのニュースなんです。でもそれだけのニュースなんですけどですね、みんななんか泣いてんですよね。ってですね、まあ、私もなんかですね、ほろりっとさせられたですよね。福島の水族館から千葉に疎開してたアザラシが子供を産んで帰ってきましたってですね。でみんなですね、涙を流しながらですね、よかったよかったって、普通ならですね、そんなに涙を流さないんだろうなと思うんですけどですね、アザラシが赤ちゃんを産んで帰ってきただけの話なんですけど、しかしそれがなんで涙になるかっていうと、多分そこに希望が見えるんでしょうね。新しい生命の誕生とですね、それがまたですね、福島に帰ってきてですね、そしてまた私たちのもとにですね、つながっていくという、まあ、神様にも技があり時があり、またそのことに結ばれて生きているかとの一瞬をですね、やっぱり感じ取ったんじゃないかなというふうに思いながら、今もその出来事をですね、思い起こします。まあ、パウロはですね、主にしっかりと結ばれているなというふうに言います。まあ、全てのですね、奉仕活動っていうのは主に結ばれているってことが大切なことだと思います。なんとかしてアザラシをですね、助けようと思って千葉に疎開させて、それが赤ちゃんを産んで帰ってくるというですね、まあ、それはですね、自分を見失いそうになるときに、自分で何やってるか分かんないとき、でもそれは神様がですね、主に結ばれてですね、やってることであるならば、そこに希望が見えてくるということかなと思います。そういう意味ではですね、私たちこのコロナ禍の中において、どうやって主に結ばれているということをですね、実感し、またですね、それを行っていくか、その確かさをですね、知ることができるかということを今日も問われているんじゃないかなと思いますし、そのことがですね、主と共に生きているということになるかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか今日も私たちが主に結ばれて生きていくことができるように導いてください。どうか私たち一人一人に言 言葉によって私たちを守り祝福してください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も地区や怪我や災い、また新型コロナウイルスから守って、あなた豊かな祝福のうちに楽しい一日を過ごすことができるようにしてください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共にいて癒しの御手を差し伸べてください。コロナウイルスにかかって、そして感染して苦しんでおられる方々にも、どうかあなたの豊かな祝福がありますように。その方々のために働いておられる方々の上にも、豊かな主の祝福を同じように与えてください。今日も私たちに必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。